こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽にワクワク楽しく生きていく方法をシェアしていきます。今回のラジオのテーマは意外と身近にある潜在意識の活用法という、テーマでお話をしていきます。私が普段ラジオを通して、そしてまあ他の諸々を通して皆さんにこんなことを意識していくと悩みが減って、人生が楽に、そして楽しいことを引き寄せながら生きていくことが、できるよっていうものの中に潜在意識というキーワードがあります。そしてこの潜在意識というキーワードに対してですね、なんかこうポジティブな印象を持っている人、ネガティブな印象を持っている人は何それって、思う人、すでに潜在意識を、活用してますって、言えるような人、人それぞれかなとは思うんですけど、今日はこの潜在意識っていう聞いたことがあるけどよくわからないものが実は、気づいてないだけで私たちの結構身近に当たり前にあるよねっていう、それを活用する方法が根付いてるよねっていうことについて、改めてというか、こんなことが潜在意識を活用している方法であるよっていうのを、伝えようかなと思います。で、当たり前に自分の日常の中にもそういうことがあるんだって思うと、こう親近感が湧くんですよね。特別なことと思わなくなるので、より自分自身も、これを聞いてくれている方が、潜在意識っていうものを活用して生きやすさにつながっていくんではないかなと、考えたので今日のこのテーマを選びました。では、早速ですね、じゃあ私たちが日常で、潜在意識っていうのをどんな時に活用しているかということです。まず一つ、誰しもが今まで生きてきて活用したというか感じたことがあることがあります。それが、自己治癒能力ですね。怪我をしました、風邪をひきました、何か病気になりましたっていう時に、私たちの体って、自然と通常の平常時に戻そうとする働きがあるんです。私左手の甲をですね、ちょっと壁にこうガッとぶつけてすりむいた傷が今あるんですけれども、やっぱり若い頃に比べると治りが遅いなと感じはしますが、着実に治ってきています。一時は何でしたっけ、絆創膏の湿潤療法の絆創膏、名前をど忘れしてしまいましたが、あれを貼ってこう水でね染みないようにしてたりとかしてましたけど、今はもうそういったものも必要ないぐらいまで回復してきてます。で、子供の頃にね怪我をした人もたくさんいると思いますけど、子供の頃なんてちょっとした擦り傷、切り傷、ね、1日2日で治っちゃいますよね。はもうなんか治ってるみたいな、そういう体を修復していく機能っていうのも潜在意識の働きです。そして、食べたものを消化する、それを排泄する、夜になると眠くなるとか、そういった体の持つ働きですね、体温を一定に保つっていうものも潜在意識の働きの一つになります。だから特別なことなんて何もなくて、当たり前に生きていくっていう、その機能が潜在意識の働きの一部になります。で、さらにですね、じゃあもっとこう意識っていう言葉から連想するようなことで日常に溶け込んでいること、何があるかなって思ってみると、スポーツ選手などがよくするイメージトレーニングですね。イメトレをすることによって、良い結果を引き寄せる、いいイメージを持つことによって高いパフォーマンスを発揮する、実際にそれが効果があるということで、いろんなスポーツ選手がやっていますし、実際に自分もやったことありますという人もいるんじゃないでしょうか。こういったイメトレというものも、潜在意識を活用している方法の一つです。あとはそうですね、日本人だと神社にお参りに行くとか、願掛けをするとか、 絵馬に願い事を書くとか、そういったことも、まあ、潜在意識に、委ねていくというような活用の仕方ですよね。自分でコントロールできる範疇外の力に、自分の願望とか希望を委ねるという行動です。これも、その潜在意識という言葉に直結するかどうかは別として、まあ、広い意味で言うと自分の顕在意識ではない存在に、お任せするというかお願いするということになっていきます。そしてですね、私が最近これもやっぱり潜在意識なんだなって思ったことがありまして、ソフロロジー法というね、出産とかで最近は使われる言葉ですけど、もともとはね、なんか歯医者の治療とか、そういうこう痛みをちょっとこう遠ざけるようなイメージ療法で生まれた言葉なんですけど、東洋の禅とかヨガから、生まれた方法と言われています。でこのソフロロジー法、今はね、麻酔がすごく発達しているので、歯の治療とかは麻酔をね、局部麻酔とか使うことがほとんどで、じゃあソフロロジー法で、こう、イメージを、意識を遠ざけた状態で歯の治療しましょう、親知らず抜きましょうなんていうことは、なかなか現代ではないと思うんですけど、出産に関してはね、こう、無痛分娩、和痛分娩っていうものもある中、自然分娩でソフロロジー法で、痛み、共にというかね、出産する、そういった方法も、広く知られています。で私自身が来月、第2子を出産予定がありまして、1人目は、ね、無痛分娩だったんですけど、2人目はちょっと自然分娩でソフロロジー法っていうものをやってみようっていうね、ちょっとこう興味心から、無痛をやめたんですけれど、最近もうすぐ臨月ということもあって、ソフロロジー法について調べたりとか、ソフロロジー法のイメージトレーニングをしたりとか、ね、このイメトレっていうのも潜在意識の活用の一つですけれども、そういう練習をし始めてるんですね。そうするともうこのソフロロジー法っていうのがまさに潜在意識を、活用している方法だなっていうふうに、改めて感じました。まずその出産の痛みっていうのが外的な怪我とかとは違うわけですよね。内側から赤ちゃんを外に、出していくための内側来る衝動なわけですね。エネルギーの動きが陣痛、出産の時の痛みなのに対して、私が今年入って、感じた骨折の痛みっていうのは外的要因ですよね。だから同じ痛いっていう言葉が使われてはいるけど種類が違うという。だからその陣痛の痛みっていうのは潜在意識が引き起こしているものということもできるんですよ。体の本来持つ、本能的な機能が、赤ちゃんを外に出すぞっていう、だからこそ人は耐えられるそうですね。その腕を切ったとか足を折ったとかっていう痛みよりも陣痛の痛みっていうのはちゃんと耐えられるように体が無意識化でコントロールしていると、もちろん痛いっていうね、辛いっていうのは変わらないと思うんですけど、そういう痛みの種類が違うんだと。で、だからこそ痛み、あと陣痛の痛みって、長くても50秒ぐらいしか続かない、で必ずお休みが来るっていう、この不思議なサイクルがあるんですよね。もう痛くなってそっからもう十何時間痛いのが続くっていうことがないわけなんですよ。必ず一息つくタイミングっていうのが来る。これがこう本能的に潜在意識が働きかけている痛みだから、エネルギーの動きだからっていうことですね。でこれに対して私がその先日感じた骨折なんて、折った直後はずっと痛かったですし、術後の当日かな、当日の夜、翌日の夜ぐらいが一番痛みのピークだったんですけど、その時もずっと痛かったですね。こう、痛みが引いてきた、また痛いとかっていうことはなくて、もうただひたすら痛みに耐えるのみっていう感じでした。 まあそこからね逃れる方法としては痛み止めを飲むとかっていう選択肢だったんでしょうけど、まあ私の場合はその痛み止めもあんまり効かないし、妊娠中だからそんなに飲みたくないしっていうので、もうひたすら痛みに耐え続けるという経験を先月したばっかりなんですけど、まあ先月したばっかりだからこそ自分がその陣痛来た時に痛みの種類の違いの比較もできるななんていうふうに今考えてます。それでそのソフロロジー法ね、最近はこう誘導の音声があって、こういう姿勢になりましょう、こういう呼吸をしてみましょうっていう誘導をしてくれるので、まあ、イメトレをするわけなんですけど、その誘導の音声の最後に、この今練習したことを今この瞬間すべて忘れてしまっても構いませんって言うんですよ。それが何でかって、その練習したことはもうあなたの無意識下に保管されて、いざ本当の陣痛が来て赤ちゃんを外に送り出しますよっていう時に、その記憶が呼び覚まされて、本能的に体がその呼吸、その姿勢を取れるようになるから、ずっと覚えておく必要はないですという、まあ、補足説明が入るんですよ。私はもうそれを聞いた時にはすごく感動して、あーと思ったんですよね。そうかと。まあもちろん繰り返し繰り返し自分の中に刷り込んでいくために、繰り返し聞くつもりではあるんですけど、あ、こういうところでもその潜在意識で、まあ無意識っていう言葉で表現はされてますけど、潜在意識っていうものが使われてるんだなって、思ってすごくこう感動し、自分が潜在意識書き換えメソッドをしているっていうこともあって、よりなんかその出産に対してのワクワクが増えたんですよね。なんかどんな風にこの今やってる練習が呼び起こされるんだろう、まあ、イメトレの効果が感じられるんだろうみたいな、まあ、それはまたおいおい、産後落ち着いたらみんなにシェアしていけたらなとは思うんですけど、そういう風に感じました。なのでなんか潜在意識とか潜在意識を書き換える、潜在意識を活用するっていう言葉を聞くと、なんかちょっとよくわかんないとか怪しいって感じる人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、全然特別なことじゃないんですよね。むしろ当たり前に生まれた瞬間から、使っている本能的な部分のことを、まあ、潜在意識と広い言葉で、言っているだけなので、そこを否定して生きるってすごく人生損してると思うんですよね。だってじゃあなんであなた今食べたもの消化できてるんですか、それを自然に吸収して排泄できてるんですかって、あなたがあなた自身のその意識でコントロールしてそれをやってるんですか、今この瞬間意識しながら心臓を動かしてるんですか。そうじゃないんですよね。意識はしてないんだけど、なんかよくわかんないけどそういう機能がずっと働いてるから生きてられるっていう、そのよくわかんないけど自分を維持してくれてるものっていうのが、まあ、潜在意識っていう言葉で、説明されてたりするわけなので、そこをまあなんていうかな、信じるというよりかは、頼りにする、自分自身をサポートしてくれる大きな味方につける、そうすることによって、今何かが生きづらさを感じているだとか、不安を感じているだとか、そういった時に、まあ、打開策がね自然と見つかったり、あ、力みを抜くだけでいいんだって思えたりするわけなんですよ。そう、それでこのソフロロジー法っていうね、また話戻るんですけど、コツが力を抜く、委ねるっていうことなんですね。体のその本能的に持つ陣痛というエネルギーの衝動に委ねるために体を緩める、そのために呼吸法を使うっていうのがソフロロジー法の特徴で、まあ10年20年ぐらい前ですか、オーソドックスだったこうヒッヒッフーヒッヒッフーっていうラマーズ法の出産方法っていうのは、どっちかっていうとこう潜在意識スポコン的な力で生み出すやり方だったのに対して、ソフロロジー法っていうのは力を抜いてなるべく脱力していくことによって子宮が収縮して赤ちゃんが自然と外に出ていくのを待ってあげる。ヒッヒッフーっていうのはもう出すぞ出すぞ出すぞみたいな感じでめちゃくちゃ力まなきゃいけない。だから終わった後体がバキバキになったり、すごくエネルギーを消耗したりする。 っていう、まあ、そのね、両極端にある出産方法なんですけれど、私は自分がヨガをやしてるっていうこともあって、どっちかっていうとソフロロジー法の方を体験してみたいなと、思っています。ぜひね、なんかこれ以外、今私が今回説明した以外にも、こういう日常に溶け込んでることも、潜在意識の活用ですよねとかって、ひらめいたことがあったら、ぜひコメント欄とかでみんなにシェアをしてあげてください。では今日のラジオもここまでにしたいと思います。今日はね、潜在意識のお話がメインでしたけれども、ヨガ哲学をテーマにした生きづらさを解消する方法という Kindle 本を出版していますので、ぜひ、自分の人生の基礎をね、見直して整えて、今感じている生きづらさを手放していきたい、解消していきたいなっていう方は、手に取って読んでいただきたいなと思います。概要欄に詳細リンクを貼っておきます。では、3月、もう今日3日ですけれども、3月も充実して楽しい1ヶ月過ごしていきましょう。今日もありがとうございました。